はい、始まりました。ジェネラルプローベ第29回です。アートヒルズミュージックの提供で東京ネットラジオからお送りいたします。 MC を務める渡辺隼人です。よろしくお願いします。
お願いします。同じく MC を務める上野由美です。
お願いします。
健康が取り柄の小林です。よろしくお願いします。
嘘ですね。
嘘して
聞
いたことないですよ。嘘。今日も鼻声だし。はい、 DJ ページにもありますが、稽古の裏話との経験談を披露しながら演劇の楽しみ方、魅力をお伝えします。明日劇場に行きたくなるというコンセプトでお送りいたします。
はい、今回のゲストはですね、まあ、ちょっとスタジオじゃない時に、今日もスタジオじゃない収録なんですけど、
そう、本番がね、あって、はい、なかなか
スタジオがありまして、はい、ちょっとスタジオ外での収録なんですけど、はい、スタジオ外での収録はのゲストはこの人、相澤、はい、相澤柊さんをお招きいたしました。
はい、
はい、
お願いします。
相澤柊です。よろしくお願いします。はい、もう準レギュラーです。
準レギュラーでは何回目、
これはもう4回目です。
柊君の回数でスタジオ外で撮った収録した回数が分かる。4回目なんですね、この収録。なかなかスケジュールがね、難しかったりするんですけど、どうですか？
何ですか？
どうですか？どうですか？
急すぎるっていう。
4回目だ
から。どうと言われても。
4回目、まあね、都合よく毎回スタジオ外の時に僕もスケジュール合うんで。
ねえ、本当すごい。ありがたいんですよ。
そう、急遽はもう準レギュラーと言っていいんじゃないですか？
準レギュラーですよ。
その割には全然こう。
ですか、
ビビってるけどね、喋ることないですよ、ね、
そうそう、もう何もないっすよみたいな。
そんなことない
よね。一応ゲストなので、ね、4回目から聞いていこうと思うんですけど、
どうございます。
初舞台初舞台はゲストの方にいつも聞いてない。
めっちゃ急ですよね。
シュウ君の初舞台の思い出は
僕初舞台もなんかほぼエキストラみたいな感じの舞台で、
舞台でエキストラ、
一応
アンサンブルって感じですか？じゃあ
もうアンサンブルほどでもない
よね。ほんと
に本当に、でなんか飲食店の話で、でそこに来たお客さんで、まあ、ステージ上で刺身こんにゃくを食うっていう
ちょっと面白いじゃん。
それちなみに何て舞台ですか？
なんて舞台でしたっけ？
知らんわ。
ザコレストランっていう舞台なんですけど、
いや私もちょっと声があって、
刺身こんにゃく食う
舞台上で刺身こんにゃくを食う舞台をちょっと今ふって思い浮かんだんですけど、
そんなあるの？
そんな刺身こんにゃく、
多分違いました、名前が違ったんで。
マジか、はい、刺身こんにゃくを食うっていうのは結構舞台劇
あるある、
衝撃でした
。ない
じゃあちょっと次使いません？
刺身こんにゃく、刺身こんにゃく
ないないだけどだから、え、まさかと思ったけど違います。
衝撃ですよ、びっくりしました本当に。ちょっと面白いじゃんそれ。そんなエピソードを4回目まで隠してたら
聞いてないですから。4回目まで
これ聞いてない、まともな、ね、ゲストのこう話をしてなかった。中国で言えば主演映画をね、撮られた、は
い、ちょっとやらせていただきました。
舞台挨拶で、はい、最近頼りの EXIT の
感じ、見ました、
そう一緒に SNS で見たけど、うん、
札幌でその舞台挨拶をさせてもらったんですけど、
すごい、
まあ、やっぱりそれだけでお客さんが来ないと、はい、EXIT さんに頼ろうと。
なるほど。
ということで、その僕の主演した青春のしおりってやつに、そのエグジットのカネチーさんのお兄さんが、まあ、チラッと出てる。
あ、で、そうなんだ。
で、そのつながりで呼んだら来てくれるっていうことになって、
すごい、
一緒にトークショーとかもさせてもらって、
俺はテレビでしか見たことないですけど、めちゃくちゃいい人。そうですよね。
いや、めっちゃいい人でしたね。
そうなんだ。
裏はやっぱ売れてるからあれなのかなと思ってたんですけど、ね、そんなことなかったです、
いいな。
でもなんか私もテレビでしか見たことないんですけど、すごいもう優しさがにじみ出てる。
そう、溢れてにじみ出てますね、うん、知ってます？
俺もテレビでも知らないけど、なんで怒っちゃったので、イグジットってなんだろうと思ってる。出口？
出口なんですね。俺は逆にイグジットを知ってから あの出口のところにあるこの EXIT っていうのが EXIT って読むんだってことを読み方を
バカを晒したの今
知りましたからね。
それは遅すぎですそれは遅すぎ。
EXIT って言うんだっていうね、あの、はい、はい、羨ましいですよ。
英語の授業で習いませんでした単
語帳に入ってますよ。そうだっけな、そうだっけな、ちょっと
生きてないネクバスだろ、その言葉になりますから
ちょっとね、
じゃあ EXIT のおかげで、
はい、
何の話
ですか？ちょっと、EXIT の話がちょっと、はい、あれ脱線しそうなので、じゃあ戻りますか。
はい、
ですね、前回、前回というか、先週ぐらいですか、うん、先々週ぐらいに、終わった、シュー君とゆみちゃんが出てた、
はい、
チックフルフィーフ
ィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィ
ーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィ
ー大丈夫か。
チックフリックという、
はいはい、
ちょっとやばいですね。チックフリックという舞台が、はいはい、小林さんのいるからでありまして、
はい、
こちらが終わって、まあ、そちらの振り返りと、まあ、同時期に僕も回れのまだまだ
大丈夫
どうしたの寝起きですか。
回れ無敵のマーダーケースという舞台をやっておりまして、まあその振り返りなんかをしていけたらななんて思うんですけど、なんかどうですどうですが雑ってことですか。
そうですね、ちょっともうちょっと
どうですって言われ
なんかありましたかね、こう公演のハプニング的なこととか。
ハプニングから聞いちゃうんですね。
まあ、まあ、まず無事に終わりましたか。
無事に終わりましたね。
無事に終わりました。
12公演。
はい、本当に。
ありがとうございます。
僕もね、1日日替わりゲストで、
はい、
ちょっと本番期間被ってたんですけど、そのチックフリックのソワレ公演の方だけ、いや、マチネ公演に日替わりゲストで出させてもらって、そのままソワレに。夜に自分の方の公演に行くっていう、
ちょっとスケジュール
でやらせていただきます。でも本当は行けてよかったんですけど、
ね、ありがとうございます。
そちらこそありがとうございます。素敵なあれだったんですけど、なんかいろいろどうですやめましょう、どうですよ。じゃあ振るから行けないんだ。もう 俺がずっと話題を提示し続ければいいわけですよね。
なんかそれはずつは別にそういうことじゃなく、質問を大きく聞かない
で、ピンポイント
で聞いてくれると答えやすいなっていうだけで、
でも、いいですもん、どうですって聞かなくても俺のこの台本にちゃんと話すこと書いてあるので、
いい
で、
はい、
もうどんどん喋ってみます。
はい、
まずですね、
はい、
ここに日替わりゲスト、
はい、
まあ、出させてもらったんですけど、まあ、とあるシーンをなんて言うんでしょう、もともとやってるキャストのシーンをちょっと借りて入れ替わってちょっと僕がやらせてもらうみたいな感じで、だから台本も結構しっかりあって1ページ分ぐらいありました。
1ページ半ぐらいじゃないかな、
ね、2時間ぐらいでババッと覚えて一言一句間違えずにバシッとちゃんと余計なことをせずにちゃんと やらせていただいた
わ
けですけれども、もう一日あったんですよね、日替わりゲストで、
はい、
夢丸さんもどうやら日替わりゲストで参戦された
と。隼人が終わった後に俺は全部ちゃんとセリフ通りできたんで夢丸さんにも大丈夫って言ってくださいって俺に言うから、うん、って言ったら隼人本当にあいつ本当かよこの量ってすげえ。
そうなんですよ、いや結構ボリュームあったから、まあ、とにかく結構緊張したんですけど、でもやっぱセリフがあるっていう安心感とか心強さもありました
よ。そうですね、
まあ、なんかこうここ適当にやってっていうのも、まあ、そういうのが得意な人もいるんでしょうけど、やっぱ俺はちゃんとセリフ通りやればなんとかもちゃんと成立するっていう安心感はあったので、バシッとやらせていただきましたけども、まあ、夢丸さんってやっぱりすごくこうそういうアドリブというか何でしょう、その場の空気でしっかり持ってくることが、うん、夢丸さんのタイムがあるじゃないですか。
でもあの人さ基本的にその稽古とかその芝居の前の準備がすごい真面目じゃん、うん、すごい真面目だから、まあでもなんだかんだ言うてもちゃんとと思って出てきたら顔にメイクしてるって書いちゃってるこの人
いやさっきちょっとその夢丸さんバージョンのやつ見させてもらったんですけど、うん、いややっぱすごいですね、まあ、セリフのシーン、セリフを喋り終わった後から長かったですね。
そうですね、長かったですね。
あれ全然はけてくれない、出てってくれない。
そう、そこのシーンにゆみちゃん出てたからね、
出
たんで、やっぱこう打ち合わせと違うことがあると、うん、どう大変ですよね。
でも多分ゆめまろさんのことだから、なかなか出てはいかないだろうなっていう予測はなんとなくあったので、あるじゃないですか。でも皆さん、あのゆめまろさんを知ってる方なら分かると思うんですけど、だいぶね、はちゃめちゃな破天荒な方なので、それが面白いんですけど、出てこないだろうなとは思っていたけど、想像以上です。想像以上の出ていかなさ。
どうやらそのセリフを言ったら吐けるみたいなとこはあるじゃん。
映画これを言ったら去る、はい、これだけは決めましょうねって言って、これでって言ったんだけど、はい、聞こえない、な今なんか聞こえない
聞こえない言ったらもう
できませんよとか言って、出るって決めましたよね
そもそも出る行きたがらない設定の方の相方のヒロトさんが無理やり吐かせていく
って帰ろう帰ろうって言ったから
いやでもやっぱりあのお客さんすごい笑ってましたし、う
ん、まああれこそライブって感じです。
そうですね、
演劇というよりかはなんかライブ空間ですね。
ライブ空間でもまあなんか日替わりの良さであったりも
するんでしょうね。そうですね、それが多分ね面白くて、
まあ、まあ、そこに居合わせる人って気が利きじゃないというか大変だ
いやもう見てる方はすごい楽しかった
ですね。まあですよねゲストが来ると決まったのが公演中とかなんですよ。
結構ギリギリでしたね。
マジかとちょっと私は切れましたよちょっと切れましたよさすがに。しかもなんかその台本通りにやってくださる方とも思えない方がまさかに稽古場とかに1回も来てくれ
る、まあ、そうですね
っていう方がまさか明後日来るから、
リーズと出演というのサプライズ出演に近いですね。
そうですね、そっちですね。
サプライズ友情出演
あ、そうですね、友情出演
サプライズ友情出演
サプライズでした、本当にでもこのおかげでお客さん喜んでくださって、
そうですね、
本当に私にはできないことですから、あれは本当すごい
な、こんなことがあるとかもなかなか少ないでしょうからね。
そうなん
です、いいんじゃないですか俺はいいと思います。まあでも無事、
はい、
行ってよかったです。だから俺もちゃんとできたと思ってますし、うん、どうです、
いや面白かったです、林さん
本当
面白かった
いやもうなんか林さんが本番前に練習してるウッディシアターで練習してる風景を見てすごい落ち着きました
いつもの風景
だ。
確かに今までもこうカッパ俺がいるからに出てウッディシアターに小入りしてからロビーでウロウロセリフをやってるっていうのは自分もちょっと懐かしく
て。
じゃあ行きました。さああとはね、はい、ゆみちゃん、はい、シングルキャストで今回やってた。
はい、初めて、
あの一部ダブルの、
うん、
一部シングルキャストみたいな、
そうですね、共同参加
み
たいな感じです
よね。6公演、6公演で、はい、まあシングルの人は12公演全部出るわけなんですけど、うんうん、イルカラン公演はまあその2つに割れば普通なんですけど、2つに割れば普通なんですけどどっちも出るとなると、例えば1日に3公演あったりする日があって、
そうですね、
俺も過去1回ドラキュラの、ね、イルカ団のドラキュラの
全然違う話でシングルです、
シングルでやらせてもらったんですけど、どうです、土曜日のマチネ10年ソワ
レのマジで怒涛でした。ご飯を食べる時間がなくて、
そうなんですよね、
本当にもうお客さんをお見送りしたらもうすぐ入ってきちゃうから、
そうですね、
もう急いでメイク直したらもう出なきゃいけないみたいな感じだったので、
フーって一息つく暇はないよね、
ほぼなかったですね。
終わって客出ししてはっ もう次のスタンバイだってなるから、う
ん、結構あるあるだと思うんですけど、2回公演の時って間が結構空くじゃないですか。この間に結構大半の役者さんって寝る方が多いと思うんですよ。でそれでなんか1回リセットして頭をどっか喉とかをリセットしてまた出るって感じになると思うんですけど、その暇が一切なかったので、もう常にテンション上げていなきゃいけないというか、
はい、
なんかあの
終了です、すいません。
ええ
ちょっと
待って、何で止まってたんですか。
いや今ちょうど今終わった。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
あの一番ちょっと私が初めて、はい、あの思ったのは、本番やる前に気合い入れってあるじゃないですか、
はいはい、
その気合い入れが、いやもうずっと気合い入ってるねんって状態で気合い入れをしなきゃいけないっていうのがちょっと不思議でした。あのだってもう終わってから30分も経ってないから、
う
ん、気合い入ってるんですよ別に。
そうそう
終わったばっかでまた気合い入れっていう不思議
ずっとハイな状態、ずっともうアドレナリン入った状態で、
うん、気合い入れします、うん、またみたいな3回もやるんだと思ったら、
そうなん
だ、ね、ちょっとそれが私が今回初めて知った感じでした。
1日ずっともう3公演終わるまで本番
で、
だから本番ずっと最後まで続いてるみたいな感じだから、
本当にあのその体力がやっぱり大切なんだなと思って、私は結構その3公演でちょっと消耗してしまって次の日熱を出しました
シューってなった
んですよね私なんとかあの、うんできたんですけど、
うんね、
はい、まあ、に結構やってしまったなと思います。
いやいやいや、お疲れ様でした。
すごくいい経験でした。面白かった。
もうやんないシングルとかはもうやんないあのパターンも
大変ですか。
厳しいですね、あれは。しかもあの同じ本のあのちょっと真ん中結構違うだったじゃないですか、うん、だからもうシングルキャストがもう
混乱するのか、
うん、どんどんどんどん間違えていくから、うん、もちろん私も例外じゃないんですけど、あの結構ねやってしまったので、その3回公演とかだとあの C 班をやって、F 班やってまた C に戻んなきゃいけないっていう、うん、その間も少ないから
みたいな
ね、混乱してましたね。みんな結構パンク状態で。
小林さん的にもなんか俺は同じ作品をそのちょろっと変える方が、うん、まあ、楽なのかななんて思ったりしたら、
うん、
意外とその同じ本でその違うところを別パターンで何個も作るのがあの逆に大変だったみたいなことをこの間おっしゃってたんですけど、
うん、同じ設定でだから同じお題で答えを2個書かなきゃいけないわけで、いつもなら1個でいいの、
うんうんうん、
で別の話だったら同じネタでも使い回しても
まあそうですね、っていうかもお題が別だからそのお題に対しては1個ずつで済むってい
うらしいや、頭の切り替えがいくんだけど、今回は本当に頭の切り替えがなくて、すごい気を使ってもうパソコンの画面上にそのメモで、
うん、
こういう設定でこのこっちはこういう設定だって書いてんのに、そもそも勘違いして書いちゃって、普通で「おあれこれ違う？あれなんだ？」っていうのが本当にあって、
うん、まあなんかその一部ダブルみたいな公演はその他の団体さんとかでもよくありますけど、でも大体そういうのって本は丸々一緒で役者が変わるっていう、まあ芝居プランがちょこっとぐらいな感じがまあ多いと思うんですけど、結構その中のシングルを丸と変えたりみたいなことはまあ珍しいなとは確かに思ったんですけど、そんな大変なこともあったんですね。
作る側もやる側も全員が大変
だっていうのが
大変だけのみたいな、もうやんない
分かんないですよ、お客さんはそれが良かったっていうかもしれないですし、まあでもあの最初で最後かもしれないと
思う、最後もうやんないよ本当に。
はい、そんなあの 大変お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
あ、
僕の方もあのマーダーケースの方、はい、ちょっとやらせてもらったんですけど、
まあ、どうでした？ね、どうでした？
時期がどうでした？あの実はですねあの、まあ、公演自体はとてもあの好評で無事あの、うん、終わって大変いい公演になったんですけれども、俺個人の話なんですけど、劇中であのオードブルみたいなのが置いてあって、まあなんかそのお芝居中にそのおつまみをちょっとつまみながらとか、別にそういう自然にやったりしていいよみたいな。
最高じゃないですか。
はい、だからまあ飲み物とかもあるから、そのなんか自然な感じで やっていいみたいな感じだったんですけど、なんか、まあ、そのオードブルをそもそも作ってたのは俺が毎日そのプリセットとセッティングしてたんですけど、はい、何を思ったか、そこに俺はバナナをこうボンとオードブルにちょっと入れてしまいまして、はい、でなんかしたらそのバナナを食えばいいじゃんみたいな流れになりまして、なんか ゴリラみたいみたいな言われるシーンがあって、でバナナを食いながらゴリラじゃねえよって言ったらちょっと面白いんじゃないみたいな話になって、もちろんそれはあの演出の方にも承諾を得てというか、まあ演出の方も交えてのまあそういう提案で、じゃあ分かりました、ちょっとじゃあ今日食って、でもちょっといきなり食うと怖いから、とりあえずその持ってやってみますねって言って、持ってまあバナナじゃねえなってやったんですけど、滑ったんですよ。バナナじゃねえなって、ゴリラじゃねえなって言って、まあ滑ったんですよ。滑ってあーって滑ったんですよって分かんないですよ。あの笑いが起きてなかったかもしれないけど、お客さんは内部で心の中で面白いと思ってたかもしれないから思うことにしてます。
そう祈りましょう、はい、
でも持っちゃったもんだから、あれ、まあ、この食おうと思って持ったバナナをどうしよう、あ、ダメ、食うしかねえじゃんってなって食って
何を見てるか、
いやだからそうなんですよ。でそのタイミングをその逃したんですよ。でそのくだりが一通り終わって、はぁっつって一息ついて、俺はこのバナナをどうしよう、食べようと思ってちょっとこうペリって剥いてあるこのバナナを戻すにはあまりにもちょっと
ちょっと剥いちゃったんです
ね、おかしいぞってなって
、剥いちゃわなかったらな、
食うしかねえっつって、まあもう先頭のやる時にもそもそ食ってたんですけど、まあでもその結局そのバナナの皮の処理とかもいろいろ大変で、あのやっぱり食わない方がなったんです。でもいや、せっかくなんだからやっぱり食えよってその棒の公演でもなりまして、じゃあ千秋楽にはその食います、ちゃんとその時は食うタイミング、そしてそのバナナの皮の処理とか全部ちゃんと打ち合わせして決めた上で今日はやりますねってやって、その食いながら喋るところはすごくうまくいったんです。実際笑いも来て、あ、よかった、やっとうまくいったわ、で、なんかワイングラスにバナナの皮をその隠すっていう、まあちょっと話の流れで、あ、このゴミ箱ないからじゃあちょっとここに置いといてみたいなお芝居をしたんですけど、そしたらそのワイングラスをその使われまして、その後に、まあ、いっぱいワイングラスがあって、俺にこうワインを継がれる時が来るんですよ。ワイングラス渡されて、はいどうぞってあのワインを継がれるんですけど、たまたまその俺がバナナを隠したワインバナナの皮を隠したワイングラスを取ってしまったもんだから、
あらら
ん、なんか入ってんぞいやもうなんでそれ取れたよみたいな感じの、あのまあちょっとハプニングがありまして、やっぱりそのぶつかんばんではやるもんじゃないと、やっぱ稽古で、ね、あのやるもんをやるべきだなっていう教訓ですね。まあでも一応これはあの勝手にやったわけじゃなくて、あの演出家との相談のもと、あのそうしましょうってなったものなので、まあ、僕は一生懸命やりました。
でもあれだよね、スタートもハイトがオードブルにバナナを入れたっていうのもそう
です。あ、確かに、
まあ、そうなんですよ。でもそもそも最初ふざけて、まあ、ふざけててもおかしいんですけど、バナナ置いたら面白いね、本番でそもそも置くつもりもなくて、ちょっとオードブルに例えばあのお味噌汁をちょっと入れてみたりとか。
刺身こんにゃくは入れなかったんですか？
刺身こんにゃくはなかったけど、
あるあるね、
あるあるですよ。
ないないだけは、
ちょっと今度は
ない、
はい、それをやってみようかな。
ってみようかな。
でもオードブルがある、ね、
変な締め方だな。
そんなあのやっぱり稽古でしっかりあの積み重ねたものをやらないと、ぶっちぎり一発でやるとやっぱ予期せぬハプニングが起こるという締めでございます。
はい、
締めでございます。なるほど、ありがとうございます。
あとね、1分ぐらい、あるのかな、時間が。
そうですね、45秒ぐらい
あるんですけれども、うん、次行きますか。
じゃあぜひぜひ。
はい、あのですね、宣伝に行きますか。
これくらいには視覚的尺がなさそうなんだけど。
そうですね、
視覚的に
江戸っ子でちった。
この45、じゃあ時間を待つっていう時間をやってみます。
そんなこと、そんなことありません。そんなこと
ない。とんでもない、こう。
あ、私気になることがあるんですけど、刺身こんにゃくって美味しいんですか。
まあ、酢じょう、酢味噌。
あ、ちゃんと酢味噌をつけて食べれば美味しい。
食べてください。
はい。はい、
急な締め。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2弾予告日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエニマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さあ、無事 CM も終わったと思いますので、
はい、
じゃあここからはあの告知を、させていただきたいと思いますけれども、まずゆみちゃん、今後の舞台目白押しない
いですか。この間もう一回宣伝したことがあるんですけど、ね、ちょっと近くなってきたのでもう一回させていただこうかなと思います。今月末の方に8月22日から25日に東京芸術劇場のシアターウエストでセブンスステアという、おお、はい、なんかすごい声が、
スタジオ外なのでちょっと、
まあ、あるあるいろんな
これはあるあるです、
はい、
あるある声がいっぱい、
そうですね、
はい、セブンスステアという、朗読劇に参加させていただきます。今回、ですね、朗読パンダさんという朗読劇の、団体さんなんですが、
主任制ですよね、結構。
そう、
朗読パンダさんは。
そうですね、今回が7回目とか8回目結構やっているところではあるんですけれども、3本立て の、 あの朗読劇となっています。私はマーメイドの見える丘でという、演目に出演します。朗読劇なんですけど、台本を覚えてくださいと言われました。
お、それは台本を持たないでやるってことですか。
はい、
そういうことは朗読劇ではないのでは。
なると結構なんか、ね、稽古したらいろいろと出てきて通常のお芝居
になる。そうなんですよね、不思議だなと思って、私はこういうの初めてなので、ちょっとドキドキしてます。ぜひ見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、でも
大丈夫ですか。はい、じゃああと僕の方もさせていただきます。ですね、プレリュードというあの劇団、
ここにも一回ゲスト来てもらったけど、西村健人が主催している、
はい、団体なんですけども、あのそちらで、ここは東京夢の中っていう、あの作品に出させていただきます。9月4日から9月8日シアター風刺カレン、ね、これちょっと初めての劇場なんですけど、やっていただきます。なんかあの健人くんの作品はですね、なんて言うんだろう、すごくリアルな、ジャンルが分かんない、シットコムって言うんですか。
シットコムはシチュエーションコメディだから、そしたら俺の方に寄ってるん
だ。あ、じゃあ全然違いますね。なんて言うんだろう、こう、
あれじゃないよ、最近は結構群像劇って言い方もするけど、
群像劇
いろんな人がいて、特に主人公っていうの決めないで、はい、なんかいろんな人の風景というか、いろんな人のなんか生活を見せていって、なんかね、いろいろ壁にぶつかって悩んだりとかっていうのを見せるみたいな。
あ、もう全部言ってください。それです、群像劇っていうやつですね。なんかだから演劇を見るっていうよりも、そこにあるなんか 出来事シーンをなんか目撃するみたいな、なんかそういう雰囲気で、だからとてもあのお芝居のな空気で作るっていうよりもリアルだったらリアルなやり取りをすごく重視する感じで、結構俺は相性いいのかなって実は思ってたりして、あの、まあ、今回みたいになんですけど、なかなかなんて言うんでしょう、クズ男、相当なクズ男なんですよ、僕がやる役は。
自己紹介、
自己紹介、僕のやる役です、役が
急な自己紹介
そうなんですよ、はい、なんかまあ、あのなかなかやらない役だなとは思いつつ、あの、まあ、頑張りますのでよかったら見に来てください。
はい、
はい、
お願いします。
それからそれから。
で、こちらかな。
はい。
俺の主催しているイルカ団というところで、10月の8日から13だっけかな。
はい。
に、コフレリオ新宿シアターっていうところで、
はいはい。
再演と新作の現代劇のコメディを2本立てでやりますよっていう。はい。
クリーム&ゴーと。カッコ仮ですけどね。
カッコ仮ですけど、
ね、はい。
また全然違ったお芝居が、はいはい、見れるので、
ぜひぜひ。僕は出れるんですかね。
ハヤトとスー、相沢スー君、
はい、
中です
一応出ますのでね、
はい
はい、あのまだどっちに出るとか細かい情報は今後っていうのになるんですか、
はい、ぼちぼち出していきますよって、
はい、ぜひぜひそちらも楽しみにしていてください、
はい、来てください。
はい、そんな感じで、今回もお時間が近づいてきたのでですね、
はい、
また SNS とかに見たよの感想とか書いていただけると嬉しいです。
はい、はい、次回の配信は毎月第2木曜日なので9月は12日の配信となります。
はい、ぼちぼち我々の時間なのでシュウ君、今日の感想あと6秒でお願いします。ゴー、
楽しかったです。
はい、ありがとうございました。